声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は桃太郎研究家の神木優さんにお話を伺いたいと思います。神木さん、よろしくお願いします。
お邪魔します。神木優でございます。よろしくお願いします。はい、
まずこの桃太郎研究家ということで、どんな事業なのか、はい、まず事業内容から少し教えていただけますか。
全く理解されない事業内容ですけどもね。はい、桃太郎研究家、桃太郎を研究して、うん、その、突っ込みまくってですね、うん、日本文化だったり、まあコミュニケーション論だったり、まあいろいろなところを企業さんだったり、小学校だったり、老人ホームだったり、まあいろんな人に笑いながら刺さるメッセージを伝えていくっていうような。
そうなんですね。じゃあ、桃太郎から学べることがすごくたくさんあるっていうことなんですか？
めちゃくちゃありますよ。岡田さん知ってます？なんで犬と猿と雉なのか。
いや、考えたことあんまりなかったですね。なんか普通にそういうものだと思ってましたね。
じゃないですか。そもそも桃から生まれる理由とか。
うん、そうですよね。不思議ですよね。
ね、どんぶらこってなんやねんって人生で使いませんよ。
使わないですね。
あれだよね。岡田さんとのあの対談、どんぶらこだったよねってないわけです。
ないですね。
はい、でも、言うと、あ、桃太郎でしょ？桃から流れ、うん、桃が流れてくるんでしょってなるわけですよ。
いや、なんかね、イメージすぐつきますよね。
うん。この常識ってすごいなって思って。
はぁ。
で、その常識を壊していくというか、理由を説明していくと、うん、うわぁ、なるほどっていうことってめちゃくちゃあるんですよ、桃太郎の中に。
へぇ
っていうのを、プライベートだったり、お仕事だったりにつなげていってもらうっていうようなお話をしているって感じですね。
そうなんですね。
はい。
神木さん自身はもともと何されてらっしゃったんですか？
まあ僕今もですけど、まあテレビ出たりとか、まあ俳優の仕事をやったりとか、うんうん、はい、あとパフォーマンスの仕事をしたりもしてるんですけれども、まあその中で桃太郎というものに出会いまして、うん、これをパフォーマンスのツールに使ったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかと思って。
はい。
で、研究をしていったってところですね。
そうなんですね。すごい、じゃあ出会いが、桃太郎との出会いがあったわけなんですね。
そうなんですよ。まあ、落語もやるんですけど、はい、落語を師匠のとこ習いに行ったら、一番最初に教えてくれたのが桃太郎っていう落語で。
へ
え。え、なんすか、そんなのあるんすかつって。あの桃太郎です
。うん。落語にあるんですね。
あるんですよ。そしたら、めちゃくちゃ面白くて。
はいはい。
ああ、ちょっと桃太郎舐めてたわ、みたいなところから。始まったんですね。
そうなんですね。じゃあ研究していって、うん、今ではね、企業とか、その小学校とか、うん、いろんなところです。じゃあ、それぞれのテーマで桃太郎を元に お話しされてらっしゃるっていうことなんですか？
そうですね。企業さんでも、うん、例えばリーダー研修みたいなところだと、きび団子1個で部下増やせたんですよ。桃太郎で。でもそれがなぜ可能だったのかとか。
はい。
あと犬と猿と雉というもう意味不明なお友達、部下たちをどのようにしてリーダーとしてまとめ上げたのかとか。
なるほど。
うん、
で、そうするとリーダーシップのお話になるわけなんですね。
なるんですよ。はい。で、まあ、小学校とかだったら、まあ、桃太郎ってさ、みたいな。じゃあ一緒に歌歌おうかってことで歌を歌うんですけど。
はい。は
い。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子、一つ私にくださいなって言うんですけど、はい、これってさ、つって、お供から、桃太郎くんに声かけてるよねつって、
うんうん、
でもさつってちょっと待って考えてなんで名前知ってたんだろうね
そうですね
お腰につけたきび団子ってなんで中身知ってたんだろうね、うん、とかっていうと、そしたら子供たちってめっちゃ盛り上がるんですよ、うん、なんでってなんかそういう話をしたりとか。
そうか、結構 どれを取ってもすごく面白い、ね、うん、アイデアになっていくわけなんですね、
う
ん、
そうですね。子供とか本当に面白くて、うん、想像力がやっぱあるんで、はい、じゃあ犬と猿とキジじゃないお供を作ろうみんなでとか。
お
う
お
う。そうすると、じゃあトラとか言うんですよ。ゾウとか、うん。
はいはい。
じゃあなんでそれがいいのちょっとまた頭を
働
かして、いろんな想像をしてって。
へぇー。
で、アイデア発想につながったりとか、
はい、
かそういうことにつなげていくっていうのはよくやってますね。
あ、そうなんですね。じゃあそこからいろいろ発展して、うん、それぞれが皆さん考えられるように、アイデアを出せるようにっていうところにもつながっていくわけなんですね。
僕が結構怖いと思うのが、常識にとらわれてるってところが怖いなと思っていて、うんうん、それは企業さんもそうだし、まあ、日本の教育的な部分もそうですけど、はい、これってこうだからって思い込まされてる ことって山ほどあると思うんですよ。うんうん、
確かに。はい。
だそれを壊していかないと新しいアイデア発想って出ないと思うし。
はい。
なんかそれを桃太郎を使ってまず考える。その後に自分に置き換えて自分たちで考えるっていうのができれば最高なんじゃないかと思って。
うんうんうん、
なんかそんな話をしてますね、よく。
そうですね。やっぱりそう言って考えると常識に取られてることって世の中にいっぱいあるから、
うんうん、
そこを疑ってみるようなきっかけに、まあ、この桃太郎の話が活用できるわけなんですね。
はい、そうですね。うん、
いや、この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、神木さんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい、僕はとにかく、まあ、エンターテイナーなんで、
うん、
パフォーマーですから、とにかく笑わせながら、
うん、はい、
で、刺さるメッセージを笑った後に届けていくっていう、うん、どんな、やっぱり話とか、まあ、講座とかセミナーとか研修とかでも、はい、面白くないと刺さんないと思うんですよね。
うんうん、
いくらいいこと言ってても、
はい、
なので9割楽しい1割真面目みたいなのを、まあ、いろんな人に伝えながら、
うん、
桃太郎も考えながら日本文化もついても考えるっていうような、だから日本人を立ち上がるみたいな志はやっぱりどうしてもあるんですよね。
なるほど、
うん、それを日本史上最強の文学、うん、桃太郎を使ってやっているというところです、
ね。じゃあ本当に、じゃあ楽しみながらまずはいろいろ考えていくっていうところをベースにして、
はい、はい。
やってらっしゃるんですね。やっぱり楽しくないと講演会とか行っても、なんか難しい話されても、うん、なんか眠くなって言ったら何聞いたんだろうってなりそうですね。
なりますよね。はい、でも僕も、はい、まあもともと根がエンタメの人間なので、はい、俳優なので、
はい、
だからやっぱりみんなで楽しい時間を過ごしましょうっていうのが、はい、志の一つかなっていうのはありますね。
どうですか、うん、今まで企業の方に向けてやった研修とか講演会で、うん、はい、なんかこういうふうに変わったとか、はい、こんな意見いただいたっていうのは、もしご紹介できるようなものがあったら教えてもらえますか。
企業さんは大体僕のところに、うん、オファーしていただくときに、うちは硬いんですっていうことをよく言うんですよ。
はいはい、
大丈夫ですって。僕全員スタンディングオベーションさせます
から。そうですね。はい。
で、やっぱりメッセージが桃太郎から考えるなんで、
はい、
あんなに桃太郎にメッセージが隠されてると思わなかったとか、桃太郎からこんなことを考えるようになると思わなかったとか、
うんうん、
だから常識を疑うって大切ですねっていうコメントはよくいただきますね。
あ、そうなんですね。やっぱりそういう、うん、
入り口がなんだろう、桃太郎っていう入り口の、はいはい、取り込みやすいというか、
はい、
なんかそこから思ってもないゴールにたどり着くっていう、
うん、
感想は多いかなって感じです。
そうですよね。皆さんストーリーは大体皆さん知ってらっしゃるので、まあどういうお話かなっていうのは分かるんだけど、はいはい、そこからあんまり深く突き詰めて考える人ってなかなかいないですからね。
いないですね。
だからそこからの学びっていうとすごく、うん、発見につながるんですね。
うんうん、そんな気がします、
うん。しかもそれをちゃんとエンターテイナーとして、やっぱりね、しっかりと楽しみながらできる。じゃあ、やっぱり硬い会社でも、やっぱりそのあたりは楽しんでいただけるんですね。
そうですね、うん。うん。楽しんでいただけると思います。おばあさんがね、最終的に大金持ちになるんですけど、
う
ん、
お
宝物のおかげで幸せに暮らすじゃないですか、
はいはい。
でもそのおばあさんがどうやって大金持ちになったのかっていうマインドとか、
うんうん、
めっちゃおもろいんですよ。
へー、そうな
んだ。とかっていう話をすると、
うん、
じゃあおばあさん、筋トレしてないと、そもそも桃を持ち上げられない、
ね。とか、そこまで深く考えるわけですね。
うん、いろいろな突っ込みどころを満載にして、確かに、みたいなところをどんどんどんどん増やしていくって感じです。
ああ、そうか、そういうふうに思うと感情的に動くと、やっぱり聞いてても、しっかり学びになるし、っていうところはあるわけですね、うんうんうん。
はい。やっぱ楽しいが一番かなっていうのは思います。
ね、あと、やっぱりコミュニケーションもの、学びにもなっていくっていうところは、まあ、いろいろな部下がいたりとか、まあ、そういった役員の、
はいはいはい、
役職を持ってるような方にも、やっぱり参考になってるようなお話もそこに詰まってるっていうことですかね。
そうですね。うん。やっぱり、最近ってどういうふうに部下と接したらいいか分かんないって人もいると思うんですけど、
そうですね。
うん、まあ、その辺も、結局、犬猿キジってバラバラな種族なので、
うん、
猿には猿の話し方があるし、犬には、
はい。
犬には犬語で喋らんといけんし、
はい、
キジにはね、キジの特性をちゃんと生かしたコミュニケーション取らないといけないしとか、なんかそういうのがヒントになるんじゃないかなと、
うん、じゃあそういったところも学べる講演活動も今されてらっしゃるということですが、はい、ぜひね、興味を持った方いらっしゃれば、このポッドキャストの説明欄に、うんうん、 神木さんの Facebook の URL を記載させていただいておりますので、はいはい、ぜひね、はい、そこからチェックしていただいてお問い合わせいただけたらなと思います。
ありがとうございます。
はい、ね、Facebook であれですかね、メッセージを送っていただければ大丈夫ですかね、
うん、
はい、
そうですね、はいはい、岡田さんのところから飛んでまいりましたって言っていただけたら、はいはい、
ぜひね、チェックしていただいて、興味あるなという方はお問い合わせいただいていただければなと思います。
ありがとうございます。
は
い、
今回は、桃太郎研究家の神木優さんにお話を伺いました。神木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。神木優でした。
思いを世界中に届けるコエラボ。